ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日はメガネスタイリストの藤博美さんに電話をつないでお話を伺いますけれどもね、まずは簡単にプロフィールをちょっと紹介しましょう。メガネ屋さんに勤務しながら彫金技術を学びまして、まあ、ネジから全てメガネを製作する、まあ、そういう勉強を重ねるんですね。店長としてショッププロデュースやバイヤーを務めた後、ドイツへ渡りましてフロストに勤務します。2009年よりメガネスタイリストとして活動するんです。著名人のスタイリングや紙面でのスタイリング、講演会、デザインアドバイスなどメガネにまつわること何でも手掛けていらっしゃるんです。そして2011年10月、先ほども紹介しましたメガネを買いに、ウェーブ出版からの本を出版されますね。で、まあ、ちょっと実はこれ余談なんですけれどもね、父さんのメガネ店員デビューというのが実は熊本のメガネ屋さんでしてね、で好きなお店があったそうでして、で4年間そのお店で働くために日曜と祝日だけ福岡から往復4時間かけて通ってたんだそうですよ。でその父さんの師匠にあたる方も現在熊本でセクシーアイズというねメガネ屋さんをやってらっしゃるんですね。で、まあ、父さんとはまた違うタイプなんですけど、まあ、とにかくすごい人なんですよということで、ご存知の方はね、で父さん自身はね東京拠点に今活動を幅広くやっていらっしゃいます。さあ今日は電話がつながっています。父さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ熊本にもね4年ほどいらっしゃったということで、
は
い、
そうなんですよ
ねえ、
はい、もうすっかり熊本弁も映ってしまって、はい、熊本大好きです。
その時って、まあ、当然、はいはい、ほらバイトになるのかな、これは。
そうです、バイト、完全バイトで、はい、初めは本当交通費いらないんでバイトさせてくださいっていうのが、
はい、
初めのお願いに行ったというか、
その時のお店の方も福岡から通いでバイトってびっくりされたでしょ
う。はい、そうですね、よく受け入れてくれたなって思いますね。
ねえ、
でも続かないと思ってたって言われました、あとにですけど。
でそれを4年間続けて。
そうですね、全然自分的にはやめようと思うこともなく単純に楽しく働いてたので、うん、やめようと思ったって全く気づかなかったというか、そういうこと頭になかったってぐらいすごい面白い魅力的なメガネ屋だったので。
はあ、そうですか。
そうなんです。
まあ福岡から往復だったらバイト代はもう交通費で消えちゃいますよね。
あ、そうなんですけど半額は出してくださっていて、あ、まあ少々ちゃんともう本当にそこも、うん、ありがたくというか、うん、本当にすごくいいお眼鏡を飛んで働かせてもらってたので。
へ
え、そうなんですよ。
まあ、またその気持ちに応えてくれてたわけですね。
そうなんです、
お店の方もね。
はい、はい、
うん、まあそんなこんなで、まあ、熊本とも非常に縁がある父さんなんですけれどもね、
はいはい、
まあ職業で言いますとメガネスタイリストということになるわけですけれども、はい、これ具体的にはどういうお仕事になるわけですか。
はい、まあ自分で作った、自分から作ったものなので形っていうのは今のところないんですけど、分かりやすく言うと洋服のメガネスタイリストさんのメガネに特化したバージョンというか、うん、まあ、メディア関係で、まあ、洋服のスタイリングをメガネのスタイリングだけというか、う
ん、
雑誌だったりとか著名人のスタイリングとか、まあ、プロフィールにもあった通り、うん、本当講演会したりとか、
うん、
なんかメガネっていうキーワードで何か新しい発信をできないかなと思って今ちょっと頑張ってます。
なるほどね。
はい、
まあ、いろんな方の実はそのスタイリングをね父さんやってらっしゃるわけなんですけども、
はい、
まあ、例えば過去いろんな方のねお手伝いをしていらっしゃると思いますけども、
はい、
どんな方にスタイリングをしてこられたんですか。
公になっているのはというか、一番、まあ、結構知られているのはELT の持田香織さん、プライベートのメガネを、うん、まあ あのほぼ日っていう糸井重里さんのサイトで紹介させてもらったりとか、あとはまあ伊藤聖子さんとか、まあ、これもプライベートなんですけど、鈴木杏さんだったりとか、まあ、アーティストの江戸津脇さんとか、
はい、
クロブボンの原田育子さんなどいろんな方が
いろんな方やってらっしゃいますね。
そうですね。
ね、ELT の持田さんとか伊藤聖子さんなんてやっぱりこう非常にメガネの印象の強いね。
そう、持田さんそうですね。あんまり公には、ね、
うん、
多分メガネかけてないんですけど。
雑誌なんかで見るときにおしゃれなメガネをかけてたりとか。
あ、本当ですか。
もうそういうのよく見かけた。僕の中では結構独特なメガネをかけてるなーっていう、かけてるときはね。
はいはいはいはい、
そんなイメージが僕の中にはありますけれどもね、テレビ出るときはね、まあ普通の感じですけどね。まあそういった、スタイリングを父さんの方で手掛けていらっしゃるということですよね、
はい、
よくね見てて、どこで買ってんだろうなんて僕もいつも思ってたりもするんですが、
はいはいはい、
まあ、父さんのこう影の活躍があったということですね。
はい、
うん、このメガネスタイリストとして、
はい、
まあ例えばその仕事をする上でですよ、
はい、
結構その人の顔形ね、髪の毛、それからファッションも、はい、もう全部いろんなところでこうバランス取ったりなんかしなきゃいけないのかなって思うんですけれども、
はいはいはい、
結構やっぱり大変な仕事なのかなと思うんですが、そのあたりどうですか。
まあその仕事の場合によるというか、うん、まあ、雑誌とかだと、うん、企画に沿ったっていうのでこっちが提案できるんですけど、プライベートになるとその人の一番心地いいメガネを提供するっていうのが必要なので、
うん、
逆にこう性格だったりとか周りの環境、もちろん服装とかお仕事とかを考えながら選ぶっていうのはちょっと気をつけないといけないところというか。
なるほどね。
はい、なんか独りよがりになっちゃダメだと思うので、はい、そういうところをなんか気をつけないからというか、自分主体じゃなくて、
うん、
その人主体だったり、まあ、企画主体だったりっていうのも頭に入れつつ、
うん、
まあ、ちょっとメガネってあこんな面があるんだとか楽しいと思うっていうのを頭に入れつつやってます。
まあ、その人の見かけだけじゃなくて内面とかそのあたりもちょっと考えてと。
そうですね、顔がガラリと変わるので、
あ、
全然そのメガネかけるメガネによって人に与える印象も自分がかけてる時の気持ちもガラリと変わるので、そうですね、考えます。
ガラリと変わると言いますと、はいはい、お父さんの出版されたそのメガネを買いにという本の中にね、
はいはいはい、
モデルで大畑さんが出てらっしゃるでしょ。
あ、はいはいはい、
ね、さっきちょっと 曲も紹介したんですけど、大畑雄一さんね、
はいはいはい、
で、大畑さんが乗ってるって聞いたんでずっと探してたんですけど最初全然気づかなくて
はいはいはい、
でよく見て細かく見たらば、レイバンのね、ウェイファーラーをかけてらっしゃるんですよ。
はい、
でサングラスですよね、もちろん有名なね、はい、レイバンの定番のね、
はいはい
はい、であ、こんなに印象変わるのかと。
あ、そうですね、
全然違う人に見えたので。
あ、そうですか。
いや、びっくりしちゃったんですけれども。
そうですか。
ね、変わりますよね、なんかね。
大畑さんからあれはなんかボブディランの、
うん、
コスプレをやりたいっていうオファーが、ライブの時やりたいっていうオファーがあって、だいぶ前にそれを貸したことがあって、う
ん、
で本の時に、あ、そういえばと思って、普通にレーバー紹介するの面白くないと思って、あんな感じで。
そういうことだったんですね。
はいはい、
大畑さんね、ボブディランお好きということでね。
そうですね、
大畑さん、うん、非常になんか雰囲気があって、
はい、
かっこいいですよね。
そうですね、写真もすごいこだわって、うん、ちょっといろんなところで撮影したりとかしてみて、
いろんな方にね、そのスタイリングをしていらっしゃると思いますけれども、
はい、
今まででちょっとこの面白かったスタイリングといいますか、イベントとかっていうのは何か思い出ありますか。
なんかこれは DIY っていう、うん、まあ、東京で使 作るをテーマにしたイベントがあった時に、はい、私はメガネ1本で別人にしますっていうテーマで、別の人を作るというテーマで、はい、まあ、カメラマンと撮影スタジオセットを組んで、
うん、
まあ、あの有無を言わさずこう座らせて、うん、希望者になんですけど、うん、私が5、6本メガネをバーッとスタイリングしてるのをカメラマンが撮影して、それをモニターで周りの人が見るっていうのをやったりとかして、なんかすごくこうあのメガネを買うっていう感覚で皆さんだいたい今まではメガネ屋さん行ったりするんですけど、なんか見る機会とか知る機会をその時に与えられて、すごい反響も良かったので、なんか面白いイベントだったなって思います。
なるほどね。まあ本当にね、こう印象がね、大畑さんの例がいい例で変わりますよね、
はい、そうですね、本当にあのメガネ一本で人生変わる人たくさんいたので、
そういったねメガネ選びのポイントとか、実際のその、はい、ほらスタイリングの参考になるようなね、いろんなモデルさんたちがたくさんこの本の中には出てくるんですけれども、
はい、そうですね、分かりやすく
ねえ、
はい、
で改めて父さんからですね、そのメガネを買いに行くときにですね、注意すべきポイント、ちょっといくつか紹介してもらえますか。
そうですね、まずはお店をいろんなところに行ってみるって、
うん、
ね、一箇所じゃなくていろんなメガネ屋さん見てみて、
はい、
その店員さんと話をよくいっぱいしてみるっていうことですかね。洋服とかって買うぞって意気込まないじゃないですか、
うんうん、
なんかそれと同じで、あ、メガネ屋さんだ、ちょっと覗いてみようって感覚でいろいろメガネを見たりとかすると、
うんうん、
側にこうあのいいメガネに出会ったりすると
。あ、確かにメガネ買うときって買うぞって決めていきますもんね。
そうでしょ、皆さんそれで、うん、でなんかそのお店の中から好きじゃなくてマシなものを選ぶっていうイメージがあって、うん、だからやっぱり周りから見てもそんなに似合ってるとか、うん、素敵とか思われないかもしれないし、
うんうん、
でもなんか好きなものを買うと絶対それが周りにも、うん、わかっこいいとかって思われるものだと思うので、
うんうん、
顔のど真ん中だから自分が好きって思えるものとか、この店員さんに勧められるとやっぱり自信持てるとか、
うん、
そんな買い方してほしいなって思います。
うん、なんかほら洋服屋さんだったらね、
うん、
そこの店員さんと仲良くなって遊びに行くっていう感覚があるんですけど、
うんうんうん、
なんかメガネ屋さんっていうと なんでしょうね、なんかちょっと、あ、買わないといけないかなみたいな、勝手にこっちがほら思っちゃってる部分があって、
あ、そうそう、それは全然、でも私がいたメガネ屋さんとかも、
うん、
あの今師匠がやってるメガネ屋さんとかも本当に遊びに来ましたみたいなお客さんすごい多いので、全然買わなくても遊びにちらっと行くっていうのはありだと思います。
じゃあもうフラッと本当に遊びに行って、じゃんじゃん遠慮なく自分に、はい、合うやつ探すためにバンバンかけて試しちゃっていいってことですよね。
で,
ね、
はい、でもかけるときは絶対店員さんとお話しながらの方が絶対いいと思います。
もう勝手にかけない。
勝手にかけると結局あの、うん、自分が選び方を分かってないから。
あ、そうか、
同じ似合ってないのばっかりかけてるかもしれない。
あ、やっぱちゃんとそこの辺は、うん、やっぱ向こうもプロですから、
接客してもらった方がいいです、
ね、うん、アドバイスを受けながらの方がいいと、
う
ん、
そうだと思います。
なるほどね。まあ私はこの本読んでてね、あの、はい、老眼のコーナーがあるんですけどね、もうそろそろね危ないかななんて思いながらねちょっと読んでましたけども、
楽しんでぜひ
ね、はい、そういった方にもねやっぱその楽しみっていうのがあるんですよ。はい、ぜひね、お読みいただきたいと思います。ということでこちらのメガネを買いにの本ですけれども、大型の書店、それから、熊本市南坪井にありますイクイプメントストアにも取り扱っておりますので、どうぞお近くの方に寄って、ね、読んでみていただきたいと思います。非常に参考になります。ということで今日はメガネスタイリストの藤博美さんに電話でお話を伺いました。藤さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
以上ヒューマンラボでした。